Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえが、ケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード。私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具なんです。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れます。私のホームページで販売もしています。今日の1枚引いてみますと、今日は若者のカードが出ました。白い馬に乗ってね、颯爽と走っていく若者の絵が書いてあるんですけれども、このカードを見て私は今日ね、すごく風を切るっていう言葉が思い浮かびますね。顔を上げて進む、颯爽と進むということですね。もしね迷いがあったとしても顔を上げて進む、それってすごく大事なことかもしれません。迷ってね下ばっかり向いてるとねなかなか元気が出てこないですよね。そこを思い切って何か一つでも目標があれば顔を上げて頬に風を感じながら進んでいく、そんな潔さっていうのがね今必要なのかもしれませんよ。ひらめくカードの各種講座や個人セッションを提供しています。違う視点を持てた時、目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。今日の一枚は若者のカードでした。FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。アウトスタンディング代表の藤川直美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
直美さん今日はねお話聞かせていただくのとても楽しみにしていたんですけれども、ね、直美さんもね本当にいつもねパワフルでお元気で、はい、いつも寝てないでしょ。
はい
本当にずっとお仕事っていうかね、はい、されてて、でもそれも思いがたくさんあってね、
はい、
されてるんですよね、はい、なんかその美の秘訣が本当いつも聞きたいなというか聞いてもなんかまあ素材が違うからねえ、だけど本当いつも今日も本当にお綺麗で、
あの
夜勤明けなのに、は
い、
この綺麗さそしてまた夜勤へというね、はい、本当にスーパーウーマンなんですけれども、はい、そんな直美さんがまあピンチがあったということで今日はお話よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あ、うん、 どんなピンチがあったのか聞かせていただけますか。
はい、私は今訪問看護をずっとやりながら、NLP とかを教えてるんですけれども、その NLP を知るきっかけになったのが、私がこの20年ぐらい前に、うつになったんですね。でそのうつもすごく重度のうつになってしまって、もう本当に人格がもう自分でコントロールできない状態まで
行
ってしまったんですけれども、その原因が大きく言うと離婚っていうことだったんですね。でその離婚した時に、私自身が4人子供がいるんですけれども、その4人の子供を連れて、全員連れて出たんですけれども、どうしてもそのなかなかそのうまく離婚のお話が進まなくて、で結果的に上2人を私が、下2人を前の主人がっていう形で、ちょっとこう分かれて暮らさなくてはいけないっていう状況が発生してきたんですね。でその時にやっぱり下がまだちっちゃかったんです。3番目が4歳で、一番下が2歳の、
その小さい方たちが置いてきちゃった、
連れてきてたんですけれども、その小さい方を前の主人の方に養育してもらうっていう形に、いろいろ話し合いはあったんですけれども、結果的にそういう形になったんですね。でやっぱり自分が母親としてその子供を手放さなくちゃいけないっていう思いと、そのやっぱり4歳の子供がいろんなことがもう分かる状態だったので、
そうですよね。
でその子供をその前の主人のところにもう引き渡さなくてはいけないっていう日が来た時に、連れて行ったんですけれども、その連れて行ったすぐに、お布団の中にもう何にも言わずにバッとこう隠れて、でそのお布団の中に入った時に泣きながら、ママは僕を捨てるんだっていうのをね、言われたんですね。
4歳で、
でもそれを泣きじゃくりながら、ママは僕を捨てるんだっていうことを言われた時に、もう私がもうなんて言うんでしょう、胸の中がもうなんかかき乱されるような気持ちになって、言葉としてはママは捨てたんじゃないよ、捨てるんじゃないよっていうことを言ったんだけれども、どうしてもそこはやっぱり大人の事情というか、子供にはどうしてもね理解してもらえないところがあったので、そのやっぱ子供を手放してしまったという罪悪感と、母親としてのこの、なんて言うんでしょうかね、自分のことを責めてしまうっていう状態で、心に大きな穴がポカンとこう開いてしまって、そこからこうちょっとずつ精神的に不安定な状態になっていったんですね。
本当にね、だって4歳と2歳ってちょっとね、手放すってね、
そうですね、もうちょっと自分ではもう考えてもなかった結果だったので、本当にもう自分の身が引き裂かれる思いで、その下2人を向こうに連れて行ったんですけれども、でそこからはお互いに子供のために、新しい再スタートを切りましょうという方針でそのように決めたんですけれども、そこからがまたこのちょっと大変なことが起こって、前の主人が復縁をこう迫ってきてたんですね。でその復縁を、きっかけにとか、その復縁をするために、私をこうどんどん脅すようになってきて、ストーカーが始まったんですね。でもその15年前とか20年前ってまだストーカー法とかそういうのが
全く、その観念というかね、それがなかったですもんね。
それがなかった時だったので、本当にもう殺されるか自分で死ぬかしかないっていうぐらいまで、毎日毎日のようにいろんなことが起こっていたので、警察にこう守っていただきながら2年間ぐらいそういう生活を続けてたんですね。でもやっぱりその警察も、その今言ったように当時は何も、
そうよね、そうですよね、
何もなかったので、何かあったら助けますよ、何かあったら連絡ください、
そっか、動きようがなかったんですね、警察もね、
多分なので、そういった形で、もう自分で自分を守る、自分が子供を守るしかないっていう状態で行ってた上に、やっぱり自分の中にもぽっかり穴が開いちゃってるのと重なって、もう鬱がどんどん進行してしまって、もう自分ではもうどうすることもできない状態になってしまって、本当にもう自傷行為を繰り返してしまったりとか、もう第三者の人に見てもらってないと自分がコントロールできないっていう状態で、
もう命もこう危ないっていう感じなのかしら。
そうですね、もう何度もちょっとそういうことがあって、でその時はやっぱり私今ナースをしてるんですけれども、そのお仕事もできないですし、でも子供を食べさせていかなくてはいけないっていう状況だったので、その時に知り合った方が、あのスナックのママさんをされてる方だったんですけれども、その方がうちにおいでっていうことを言ってくださって、でその不安定な私を見守りながら、そのスナックでアルバイトさせてくれるっていうことが、あの生活の基盤としてスタートしてたんですね。
そう、そこでまあちょっと救うというかね、助けてもらったっていうところがあるのかな。
そうですね、私にすればもう、あのその当時私、あの両親にも、あの絶縁されてた状態だったんです。なので誰も身内がいない、誰も知らないっていう状態で一人で子供を育ててたので、もう自分がおかしくなった時に誰もいないっていう、その喪失感と孤独感とで余計おかしくなってたので、そのもうママさんと、ママさんの弟さんがいたんですけれども、その二人がもう赤の他人の私と子供をすごくサポートしてくださって、
なんかね、救いの手っていうのはやっぱり来るんですね。でも本当苦しかったでしょう。
そうですね、もうその時はもう生きるのに必死で、もうとにかく私が子供を守らなくちゃいけない、自分がしっかりしなくちゃいけないっていうことをもうすごく追い込んでたんですね。でも追い込んでるのに、そこでうまく機能しない、自分がうまくちゃんとお母さん業ができない、仕事もできないということで、やっぱりこんな自分はダメなんだ、こんな自分は生きてちゃダメなんだっていう感じで、また追い込んでいく、さらに追い込んでいくっていう、この負のループみたいなのにハマってしまって、もうどんどんどんどん、
そうね、なんかその女手一つでね、その子供さんを育てるっていう、ただそれだけでもすごくね大変なことだなって思うんですけど、
そうですね、
基盤が何もないっていうかね、そのご実家の方も頼れないし、あとね、そのストーカーになるのかな、なんかそういう関わりをされていたら、もうそれは恐怖ですよね。
そうですね、本当にもう殺されるって毎日のように思うぐらいのそのストーカーの状態だったので、で最後は結局警察の方が、あの本当に逮捕という形で、その当時も終結を迎えるほどの状態、
それぐらいかなり大変な状態だった、
状態だったんですね。なので今から思うと、よくそれで自分もね、生きてたなと思うぐらいのですけれども、でもそういうふうな形で自分がもう思ってもなかったようなところで、こう助けてくださる方がいて、
なるほど、
その今があるっていう形になってきてるので、
そうなんですね、すごい壮絶ですね。
そう
ね、そんなね、その時に一緒にいたお子さんっていうのは、もうちょっと大きかったわけですよね。
そうですね、その当時ね、小学校の2年生と3年生だったので、
でもまだそんな小さかったんだ。
でもその当時はやっぱりね、途中でそのママさんたちが子供のサポートも一生懸命してくださってたので、私がこう躁鬱状態だったのでね、あのしっかりしてる時は全然大丈夫なんですけれども、やっぱりもう全く自分の意思と関係なく涙が出たりとか、あの無遊病のように夜出ていて線路をとぼとぼ歩いてしまったりとか、いろんなことがあったので、とにかく誰かがそばについてないと、あの危険な目に遭わすわけにはいかないということで、交代で、あの見守って
周りの人たちもね、
くれてたので、子どももそこでちょっとあのまだ救われてたんですけれども、その時に私はお母さんとしてね、やっぱりなんとかちゃんとしなくちゃいけないと思うので、子供に、あのちゃんとしなさいっていうことを、言うんだけれども、長男にその時に、どっちが心配かけてると思ってるんやっていうことを、言われた時に、はってこうね、
すごい心理をついてくるよね、
我に返るっていうのを、繰り返してもやっぱり戻ってしまう、
なるほど、今日ね、直美さん、大切な一曲っていうのを持ってきていただいてるんですけれども、どういうふうに選んでいただきましたか。
これはその当時 の、 そのママさんたちが、本当に私が人間不信に陥って、誰も信じられない、誰とも関われないっていう状態になってる時に、あのその私のお家のポストにこの CD を入れて帰ってくれて、それを聞きながら、私はもう感謝の気持ちと、その人のありがたさ、人を信頼するっていうことをすごく痛感して、毎日聞きながら、その当時涙を流しながら、
そうすごい思い出、大切な思い出の曲ですね。それではお聞きいただきましょう。ディーンで見上げてごらん夜の星を。 FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。今日は藤川直美さんにお越しいただいています。前半でお聞かせいただいた壮絶なピンチがどのように今にね、直美さんにつながっているのかっていうのを聞かせていただいていいですか？
はい、そこから、いろんなことがあったんですけれども、私がそこから少しずつ自己啓発であったりだとか、心理学っていうものを学ぶようになっていって、だんだんと回復していくことができるようになったんですけれども、やっぱりこう鬱っていうのは、良くなったなと思うとまた戻ってしまって、良くなったなって自分で思ってても、何が引き金になって入ってくるかが分からないっていう状態になってしまうので、それをどんどんこう繰り返していってたんですね。で、最終的に、その NLP っていうものにたどり着いた時に、初めてこう自分っていうものが、なんていうんですかね、もう戻らない自分、自分の変われた自分っていうものを実感できるっていうのを、自分自身が味わうことができて、もうそこにのめり込んで
言ってそうなんですね、うん、NLP ね、なんかお聞きになってる方、はい、ちょっと初めて聞くっていう方もねいらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
うん、
NLP っていうのは、神経言語プラミングというね、はい、心理学になるんですけれども、はい、これは自分自身を探求するっていう勉強になるんですね、はい、なので無意識との会話で、今まで無意識でやってたことを意識化して、ご自分で見つめ直していくっていう勉強なんですね、
は
い、この勉強自体もすごく素晴らしいんですけれども、私がその NLP を習った時に、はい、知り合ったその先生がいるんですね、その先生が本当に素晴らしくて、はい、私自身がもう人生のこうなんていうんですかね、はい、お手本にしていきたいと思うような人に巡り会えたので、
そうなんですね、はい、もう師匠ですね、
そうです、本当にお母さんのような存在で、私は本当にそこを天涯孤独で来てたので、すごくそこがね、ありがたくて、
はいはい、やっぱりね、その学び、まあ、心理学とかね、いろいろ自分のことに向き合っていく学びになると思うけれど、はい、その学びももちろん大事だけれど、そこで出会う人ってものすごい影響力ありますよね、
はい、そうですね、本当に私心理学の NLP も実は違うところでも習ってたんですけれども、
ね、うん、
その時はやはりこうスキルであったりだとか、やり方であったりだとかっていうね、本当にちょっとこうビジネスチックな形だったので、あんまりこう自分の中にピンときてなかったんですね。でもこれがこの人の温かみというか、人間臭さというか、本当に全身全霊でぶつかってくれる、もうその先生とのやり取りがスキル以上に大きな影響を自分がもらったので、もうできればこういうことをどんどん人に伝えていきたいっていうふうに思えるようになって、そこからも学びを深めて講師になろうっていうことを、
NLP のね、そうですね、
で今活動し始めました。
講師としてね、はい、活動してらっしゃるということで、はい、やっぱりその NLP とか私も学びましたけれど、はい、スキル云々じゃないっていうところはすごくありますよね、やっぱり生のね、
はい、
生の自分の人生にどう生かしていくかっていうね、
そうですよ
ね、生かしてなんぼっていうね、はい、っていうところは絶対あるし、
そうですね、
またそこがその直美さんにとって、はい、もう本当に壮絶なピンチっていうところを、
はい、
もうぶれないっていうのかな、
はい、
なんかもう戻らないっていうところにしっかり軸足を置けたっていうところになったのかな、
そうですね、自分ダメな自分を認めることができたっていうところがすごく大きかったんですね、
ダメな自分
を
ね、
そこを否定してたので、は
い、
そこを否定するとまたおかしくなってしまうということで、自分理解をするときに、いい自分も悪い自分も全て受け入れる、
そ
う、全て自分の素晴らしいリソースなんだっていうことがね、分かるようになって、
なるほど、
初めてなんか、ね、他者のことも理解できるようになってきて、人が受け入れるようになっていう、ね、ところにつながっていったので、
そうか、
ダメな自分が、ね、受け入れるってすごくやっぱり勇気がいることだし、
そうですね、でもそこを受け入れられたら、
はい、
もう無敵だよね
ある意味本当に今は無敵です、
ね、はい、だってダメな、でも絶対いますもんね、ダメな自分ね、
はい、今でも私たくさんいるので、そういう自分もね、よしよしってこう、ね、こう自分がね、すごく自分自身をまた背中を押してくれるっていう形で、全ての自分が私を支えてくれてるんだっていうのが、
全ての自分がね、
はい、今はもう思えるので、また集合意識という形で、みんなとつながってるんだって、みんなに守られて今の自分がいるんだっていうのをすごくその先生から教わったんですね、
あ、そうなんですね、
はい、
すごいなんかそのよしよしって言った時 の、 その、はい、直美さんはね、その母性がすごいこう溢れ出てる感じだった、その NLP の先生も直美さんにとっても母のような存在なわけですね、
はい、もう何があっても私が守ったるっていうのをもう全面に出してきてくれるんですね、なので時には厳しく時には優しくっていう形で、本当に常にね、私らの背中で寄り添ってくれてるので、もう何があっても大丈夫だなって自分がね、思えるこの強さっていうのが、今につながってきてるっていうのもすごくありがたいんですね、
すごいね、なんかそのピンチの時のお話でね、はい、その本当に自分がこう寄り所というか後ろ盾とか、
はい、
安全な場所がなかったわけですよね、
はい、
だからそれに比べて今はね、
はい、
何があっても守ってくれるような人がいてて、で、そうですね、うん、そしてその上直美さんがご自身で、はい、あのダメな自分もいい自分も、はい、全部リソースっていうね、その資源というかね、はい、そういうリソースであるっていう風に表現されてるっていうのが、これは強いはずですよね。
そうですね、本当にもう昔の私からは想像もできないぐらい、うん、もうすごい変容なので、うんうんうん、自分自身も今もすごく楽しいですし、
は
い、
あ、素敵、
いろんなことをね、うん、自分がこの経験したからこそ伝えること、自分が辛い経験をしてないとどうしても人に寄り添うことってできないので、
そうですね、
はい、そこも私の今はね強みだなっていう思いで、
うん、そうね、寄り添い方がすごく深くなる感じがしますよ ね、 すね、やっぱりいろんな経験なさってるとね、
うん、言葉とかなくてもね、うん、なんかこう伝わってくるものがあったりとか、
そうね、は
い、感情でこう分かり合えたりだとか、うんうんうん、いろんなことができるようになったので、
なるほどね、はい、で今はその NLP を人に伝えていこうというふうに、はい、まあ、講師としてね、はい、あの活動を、ね、なさっているわけなんですけれども、はい、うん、なんかどういう、どうだろう、もういろいろお伝えはされてるんですか、 NLP 講座をされたりとか。
一応ね、うん、今、うん、あのマインド一般社団法人のマインドイノベーションっていう、あの会社を、あの川上先生があの立ち上げてるんですけれども、
う
ん、
川上先生っていうのがその、
こう、あの、あの私の恩師の
お母さんね、お母さんのような人ね、
先生が、うん、あの私たちのこの講師の卵をどんどんこう教育していこうという形で立ち上げてくださった一般社団法人があるんですけれども、そこ の、 あの今アウェイクナの専任講師としてあの今活動させていただいてまして、5月から、あの新たに今第1期生を開講して、やっとスタートできたところなんですね。
なるほど。
なのでこれからどんどんそのベーシックコースで皆さんにね、いろんなことをお伝えしていきたいなというふうに思ってます。
もうね、直美さんが受け取られたその宝物をどんどんこう受け継いでいくっていう感じなのかな、ね、どんどん広がっていく感じがしますよ ね、 ね、次の次の人たち
自分が、ね、うん、受け取ったこのプレゼントを一人でも多くの人にこう 分けてあげたい、分かち合いたい、
なるほど、
はい、
伝えていきたいって感じなんですね、はい、ね、今ピンチで困ってらっしゃる方ってね、いらっしゃると思うんですけれども、はい、うん、今のこのね、直美さんからそのピンチの人たちに言葉をプレゼントするとしたら、どんな言葉をプレゼントしますか。
ですね、うん、もう自分の価値は自分で決められるっていうことですね。本当にこう他人の、ね、評価でいろいろ心を揺さぶられたりだとか、他人の評価で自分を評価して苦しんでたっていう方ね、私も含めてなんですけれども、きっと多いと思うんですね、
はい、
なのでいろんな周りでたくさんこう本当にいろんなこと起こると思うんです、生きてる限りね、でもどんなことがあったとしても、やっぱりこう自分自身の価値を自分で決めていくっていうか、自分の人生っていうものを、あの誰かに決めてもらうんじゃなくて、自分で選んで、自分で幸せになっていっていいんだよっていうことをね、あの私はすごく学んできたので、そういうことをこうちょっと伝えていけたらなというふうに思います。
すごい力強い言葉ですよね、自分で決めていくっていうね、はい、もうそれはピンチを乗り越えてこられた直美さんだからっていうことがね、すごいひしひしと伝わりました。今日のゲストはアウトスタンディング代表の藤川直美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば。
今日は藤川直美さんのお話を聞かせていただきました。自分の価値は自分で決められるっていうね、とっても力強い言葉をいただきました。どうしてもね、人の評価って気になったりするんですよね。人にどう思われてるかとか、あとはあれかな、世間的にとかね、個人的にじゃなくって、まあ、一般的にとかね、そういう風な評価で自分をこうどうしても、ジャッジしてしまうっていうこと、そういう場面結構あるかもしれません。けれどもね、やっぱり自分の価値は自分で決められる、自分の人生は自分で切り開くっていうね、それは壮絶な人生を歩んでこられた直美さんからの、すごい大切な言葉のギフトだったように思います。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すれば ピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。
宝いっぱい飛び出そうよ。